公明党代表、渡辺敦子議員。出産や育児に関わる母親に寄り添う配慮について。問い、流産や死産後のグリーフケアについて、赤ちゃんを亡くして生きる力を失いそうになっている人の深い悲しみ、グリーフに寄り添えるように、まずは産後ケア事業の対象を流産や死産を経験した母親まで拡大すべきではないか。答え、令和3年5月31日に国から出された流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援等についての通知の中で、産後ケア事業の対象者に、産後に心身の不調を抱える流産や死産を経験した女性も含めること、また流産や死産を経験した女性が精神的負荷を感じないよう居宅訪問型を活用するなど適切な配慮をすることが示された。そのため、今年度中に実施予定の訪問型産後ケアに流産や死産を経験した女性も対象とするよう準備を進めている。問い、早産等による低出生体重児の場合、月齢ごとに標準的な成長・発達を確認する通常の母子健康手帳では記録できない項目もあるため、母親たちの心理的な負担が強くなっている。静岡県の例を参考に、発達の遅れを考慮した低出生体重児用の手帳、リトルベビーハンドブックを作成・活用してはどうか。答え、本誌においても母子健康手帳のサブブックとして活用していきたい。写真、静岡リトルハンドブック。扶桑クラブ代表、石川文雄議員。コロナ禍における持続可能なまちづくりについて。問い、コロナ禍の情勢下であっても、人口減少時代を見据えた持続可能なまちづくりを進めていく必要がある。地区まちづくり協議会は、住民組織や各種団体と行政が連携し、地域力を発揮し、主体的に解決を図っていく組織である。全地区の設立に向けた取り組みについて伺う。答え、浪岡、幡沢、文京、桜井の未設立地区に対し、公民館と連携し、本協議会に関する説明会や地域自治振興補助金の活用方法などの情報提供、セミナーの開催により、共同のまちづくりに関する知識と協議会の必要性を理解いただき、全地区の設立に取り組んでいく。問い、5月に策定された木更津市立地適正化計画の概要と、防災・減災を主流化した防災指針を本計画にどのように反映していくのか伺う。答え、居住誘導区域と都市機能誘導区域を定め誘導するという都市マネジメントの観点を有し、関連施策と連携を図り、持続可能なまちづくりを目指す計画である。防災指針については、地域住民の意見を伺い、安全確保を講じた指針を今年度・来年度の2カ年で作成する。具体的な取り組みについて検討し、必要な事項を本計画に反映していく。写真、富士見通り。